こんにちは。Welcome to Learn Japanese with Masa Sensei. This is episode 173. Today in this episode, we will learn about において, which means in, on, at, as for, regarding. Now let's go. Noun plus において. This means in, on, at, as for,regarding. It is used as a formal expression in speeches or written language in formal situations. So, において is a polite version of particle で. For example, in rural cities, aging society is a major issue. Rural cities will be 地方の都市. 地方の都市. In rural cities will be地方の都市で、aging society is 高齢化、高齢化。To be an issue is 問題になっています、問題になっています。地方の都市で高齢化が大きな問題になっています。地方の都市で高齢化が大きな問題になっています。So we can replace this で、into において。地方の都市において、高齢化が大きな問題になっています。地方の都市において、高齢化が大きな問題になっています。So this において is used as a formal expression in speeches or written language. I'm going to talk about three usages of において. The first usage.It is used to indicate the place or scene where an action or event occurred. For example, an important announcement was made in the conference room. Conference room is 会議室。会議室。So after this, we will put において。Important is 重要な。重要な。This is not adjective.Announcement is 発表。発表。Something is made, something was done is 行われる。行われる。This is a passive form. 会議室において重要な発表が行われました。会議室において重要な発表が行われました。In this town, a festival is held every year. Town is 町。町。So in this town will be この町において。この町において。Festival is 祭り。祭り。Something is held, something was made will be 行われます。So, この町において毎年祭りが行われます。この町において毎年祭りが行われます。New research is being conducted at the university. University is 大学。大学。At the university will be 大学において。New research is 新しい研究。新しい研究。To conduct something is 進めます。進めます。So, something is being conducted. This will be a passive form. 進められます。進められます。And then we will make this into 手 form plus います because it is happening right now.
大学において新しい研究が進められています。大学において新しい研究が進められています。
The second usage. It is used to indicate a specific point in time or a range of time. For example, in the Middle Ages, many castles were built. Middle Ages is 中世。中世。After this, we will put において。
Many is 多く、多く。
Castle is 城、城。 So many castles will be 多くの城。To build something is 建てます。建てます。Something was built. This is a passive form.
建てられました。中世において多くの城が建てられました。中世において多くの城が建てられました。
During the Edo period, Japan implemented a policy of national isolation. Edo period is
江戸時代。江戸時代。
After this, we will put において。National isolation is
鎖国政策。鎖国政策。
To implement is 実施します。実施します。
江戸時代において、日本は鎖国政策を実施しました。江戸時代において、日本は鎖国政策を実施しました。
In the present, the internet is a part of a daily life. Present is
現在、現在。
After this, we will put において。
現在において。
Internet is インターネット。Life, daily life is
生活、生活。
Part of something is
何々の一部。現在においてインターネットは生活の一部です。現在においてインターネットは生活の一部です。
The third usage. It is used to indicate a scope or a field, such as a domain or area to which what is mentioned afterward applies. For example, in the field of science,There has been a new discovery. Science is
科学、科学。
So in the field of science will be
科学において。
New discovery is
新しい発見、新しい発見。科学において新しい発見がありました。科学において新しい発見がありました。
In education, his methods are highly effective. Education is
教育、教育。
Method is
方法、方法。
Highly or very, there are many expressions. In this case, let's use
非常に、非常に。
Effective is
効果的、効果的。教育において彼の方法は非常に効果的です。教育において彼の方法は非常に効果的です。
In art, his style is unique. Art is
芸術、芸術。
Style is
スタイル、スタイル。
Unique is 独特、独特。
芸術において彼のスタイルは独特です。芸術において彼のスタイルは独特です。
If there is a noun after において、it becomes noun plus
における plus noun.
For example, the progress in the field of drug development is really amazing.Drug development is
薬の開発、薬の開発。
Development is
進歩、進歩。
So, the progress in the field of drug development. This will be
薬の開発における進歩。
Really, there are many expressions. Let's use
本当に、本当に。
Amazing is
素晴らしいです。薬の開発における進歩は本当に素晴らしいです。薬の開発における進歩は本当に素晴らしいです。
Please refrain from smoking inside the room. Inside the room is 室内。室内。To smoke is 喫煙。喫煙。So it becomes 室内における喫煙。室内における喫煙。Please refrain from something is ご遠慮ください。So it becomes 室内における喫煙はご遠慮ください。室内における喫煙はご遠慮ください。So today we learn about において。There are three usages. The first one is to indicate the place or scene where an action or event occurred. The second one is to indicate a specific point in time or a range of time. The third usage is to indicate a scope or a field, such as a domain or area to which what is mentioned afterward applies. So this is all for today. Thank you very much for listening. I hope it was helpful for you. If you're interested in Japanese grammars, please check out my YouTube channel. The link is in the description. I also have Facebook page and Instagram page, so please follow them as well. I will see you in the next episode. ありがとうございました。バイバイ。